新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の12日金曜日です。今日のニュースいきましょう。ビープルの NFT アートがクリスティーズで約75億円で落札。デジタルアート市場最高額。アメリカ暗号資産運用サービスブロックファイが約370億円の資金調達。企業評価額は約3300億円に。バクトがニューヨーク州のビットライセンス取得。アメリカシンプリファイが SEC にグレースケール提供の GBTC を組み込んだビットコイン ETF の目論見書を提出。アメリカで再びビットコイン ETF が申請。ウィズダムツリーが SEC へ目論見書提出。バイナンスが元アメリカ上院議員をアドバイザーに任命。アメリカ進出を加速化。同時コインの分散型取引所、同時デックスのリリースが明らかに。アリアニーがシードラウンドで800万ユーロを調達。ダブルジャンプ東京、クリプトゲームス、スマートアプリが NFT 事業において業務提携。マーキュリーが国内にて暗号資産販売所コイントレードのサービス開始へ。金沢地裁でビットコインの脱税容疑により懲役1年求刑。
一つ目のニュースいきます。デジタルアーティストのビープルの NFT アート作品 Every Day's the First 5000 Days がクリスティーズのオンラインオークションで約75億円で落札されたというニュースです。そしてオークションの最大視聴者数は2200万人でした。ビープルのオンラインオークションでのアート販売額は現存アーティストのオークション記録第3位で、デジタルアート作品の過去最高額、オンラインのみのオークションでの過去最高額と3つの新たな記録が生まれています。販売額の約75億円のうち約9億7000万円はクリスティーズに支払われるプレミア料です。このオークションでは作品の元本はイーサ払いが可能となっています。つまり約65億円はイーサ払い対応となります。プレミアム料の約9億7000万円はドル払いのみです。ニューヨークのクリスティーズでポストウォー&コンテンポラリーアートのスペシャリストを務めるノア・デイビス氏は、クリスティーズはこれほどの規模や重要性を持つニューメディアアート作品を提供したことはありませんでした。ビープルの作品を手に入れることは、世界有数のデジタルアーティストが作成したブロックチェーンそのもののエントリーを所有するまたとない機会となります。とコメントしています。続いてのニュースいきます。アメリカ暗号資産運用サービス企業のブロックファイがシリーズ D ラウンドで約370億円の資金調達を完了したことを発表したというニュースです。このラウンドは過去2年間に行われた3回のラウンドの合計約120億円に続くものです。そしてブロックファイの企業評価額は約3300億円として資金調達が行われました。このラウンドに参加した投資家は合計22社です。集めた資金は既存のブロックファイのプロダクトを改良や新たな市場への拡大を行うために利用されます。また企業買収のための資金としても活用する予定です。具体的には3つあります。1つ目が暗号資産レンディングの利回り率を高めること。2つ目がブロックファイ上でビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、複数のステーブルコインなどを直接売買可能にすること。3つ目がプラットフォーム上のデジタル資産の価値を担保としたアメリカドル建ての融資の実行などです。ブロックファイの CEO 兼共同創業者であるザック・プリンス氏は、シリーズ C を完了してから半年足らずの間にビットコインをはじめとするデジタル資産は多くの投資家のポートフォリオやより広範な金融市場において中心的な役割を担うようになりました。デジタル資産が金融の未来であるという当社の確信は、2020年に前年比10倍、2020年末から2倍以上に成長した当社の顧客基盤によって裏付けられました。デジタル資産は今後も金融を民主化し、インフレや拡張的な金融政策に対するヘッジとして機能し、金融技術の革新と金融サービスへのアクセスを促進しますとコメントしています。ブロックファイのオペレーション担当上級副社長兼共同設立者であるフローリ・マルケス氏は、ブロックファイの目標は常に暗号資産のマスアダプションを促進することでしたが、日を追うごとにまさにそれが起こっていることを証明しています。私は市場の需要に応えるために新しい専門家や製品を迅速に追加したことを非常に誇りに思っており、今後も人材や製品を追加していくことに興奮していますとコメントしています。投資家22社について記事の方で記載をしています。
続いてのニュースいきます。アメリカニューヨーク州金融サービス局 NYDFS がデジタル資産関連企業バクトのビットライセンスの申請を承認したことがニューヨーク州の発表によって3月11日に明らかになりました。今回バクトがライセンスを取得したことにより NYDFS の監督下に置かれた上でニューヨーク州の居住者に暗号資産に関するサービスが提供できるようになります。ビットライセンスとは事業者がニューヨーク州の居住者へ暗号資産関連のサービスを提供するために NYDFS が2015年に制定した免許の通称です。ビットライセンスの取得には一定の要件を満たす必要があり、申請には最大10万ドル、約1000万円の費用が必要となります。なお、バクトのビットライセンス取得は29例目となります。バクトはニューヨーク証券取引所 NYSE を傘下に持つアメリカ取引所大手のインターコンチネンタル取引所の子会社です。バクトはビットコインのカストディサービスやインターコンチネンタル取引所にてビットコイン先物取引やオプション取引の提供も行っています。また近日中にはコンシューマー向けアプリをローンチすることも発表しています。バクトの CEO であるギャビン・マイケル氏はビットライセンスの取得について次のようにコメントしています。ニューヨーク州金融サービス局からビットライセンスを付与されたことを非常に誇りに思います。今回の認可はデジタル資産を誰もが利用できるようにという当社のビジョンを達成するための大きなマイルストーンであり、バクトのアプリ発売を控え、急速に進化するこの業界においてイノベーションを推進していくことに興奮しています。とのことです。補足をします。アメリカインターコンチネンタル取引所 ICE が2018年に立ち上げたデジタル資産関連子会社バックトは1月11日に特別目的買収会社スパックを利用してニューヨーク証券取引所に上場しています。続いてのニュースいきます。アメリカシンプリファイがアメリカ証券取引委員会 SEC にグレースケール社が提供する金融商品グレースケールビットコイントラストを組み込んだ ETF の目論見書を提出したことが明らかになりました。この GBTC は公開市場で取引される株式であり、適格投資家から調達した資金でビットコインを買い入れる仕組みとなっています。そのためこの価格はビットコインの市場価格を反映しています。GBTC は世界最大のビットコイン投資信託として投資家が資産を直接管理することなく主要な暗号資産への規制されたエクスポージャーを獲得する機会が提供されています。今回シンプリファイが提出をした目論見書によると、 GBTC を組み込んだビットコイン ETF シンプリファイ US エクイティプラスビットコイン ETF ではファンドの運用資産の最大 15% が GBTC に投資され、残りは株式に投資が行われるということです。なお、この ETF が承認されれば、ティッカーシンボル SPBC としてナスダックに上場がされる予定ということです。続いてのニュースいきます。アメリカニューヨーク拠点のアセットマネージャーのウィズダムツリーデジタルコモディティサービスが新たにビットコイン ETF 上場投資信託の目論見書をアメリカ証券取引委員会 SEC に3月11日に提出したことが明らかになりました。この目論見書によると、ウィズダムツリーが申請を行ったビットコイン ETF はウィズダムツリービットコイントラスト BTCW として顧客に対しビットコインの価格へのエクスポージャーを提供することを目的に CBOE BZX 取引所に上場が計画されているということです。また価格については CF ビットコイン US セトルメントプライスが基準になるといいます。アメリカでは現在のところビットコイン ETF が承認された事例はありませんが、カナダにおいては3月8日に3例目のビットコイン ETF の承認やイーサリアム ETF についても2件の申請が行われています。
続いてのニュースいきます。暗号資産取引所バイナンスがアメリカ規制当局との関係性構築のために元モンタナ州上院議員のマックス・ボーカス氏をアドバイザーとして任命したことを発表したというニュースです。ボーカス氏はバラク・オバマ前大統領から任命され、2014年から2027年まで駐中国大使を務めていました。またアメリカ上院財政委員会の委員長も務めていました。そしてボーカス氏は2019年5月まで中国のアリババグループのアドバイザーも務めていました。バイナンスのリリースによれば、ボーカス氏はすでにアメリカの政治と規制に関する豊富な専門知識をバイナンスに共有してくれているようです。マックス・ボーカー氏は、暗号資産とブロックチェーン技術は世界の金融システムに変化をもたらす最も強力な力の一つであり、より公平で公正な金融世界につながるお金の管理方法に革命を起こす可能性があります。バイナンスはこれらの技術を主流にすることに関与する最大の組織の一つであり、広範な採用を可能にする鍵となる複雑な政治的、規制的枠組みを適切にナビゲートすることを支援できることを光栄に思いますとコメントしています。バイナンスの CEO である CG 氏は、マックス・ボーカス氏をチームに迎え入れることができ大変嬉しく思います。政府最高レベルでの経験と世界的な規制への深い理解は、バイナンスに特別な価値をもたらし、すでに強力なコンプライアンスとポリシーチームを強化してくれていますとコメントしています。
続いてのニュースいきます。 ブロックチェーンのオープンソースソリューションプロバイダーであるコモドが3月1日に分散型取引所 DEX の同時 DEX をリリースしていたことが各社報道により明らかになりました。この同時 DEX は暗号資産の同時コインの利用を主体にした DEX であり、ブロックチェーン企業コモドが開発を行っています。そしてコモドのほか同時 DEX のチームにはチーフシバオフィサーのカダンシュタデルマン氏、シバマネージャーのチャーリー・ゴンザレス氏、ソーシャルメディアシバのジョナサン・カレロ氏の名前が記載されています。同時 DEX のサイトによると、ビットコイン、ライトコイン、イーサリアムなどの多くの銘柄と同時コインがスワップできるということです。なお現在、同時 DEX は iOS と Android にてテスト版がリリースされています。サイトのロードマップによると、4月には法定通貨交換機能として、クレジットカードやデビットカードの利用を可能にし、同時コインの購入ができるようになる計画ということです。また5月には Windows、Linux、および MacOS で利用ができる PC 版の同時 DEX のリリースも予定されています。ブロックチェーンメディアクリプト忍者ズの報道によると、この同時 DEX は1日のリリース以降3000ダウンロードと179212回のスワップが行われているということです。またクリプト忍者ズに対し、コモドの CTO であり同時 DEX の CSO であるカダンシュタデルマン氏は次のようにコメントをしています。暗号資産はインターネットと同様にコミュニティに関わるものであり、同時コインはインターネットの通貨です。分散型取引所と非補完型ウォレットは私たちの得意分野の一つであり、シバの多くのファンが最新技術であるアトミックスワップを使って暗号資産の取引ができるようにしたいと考えていますとのことです。続いてのニュースいきます。ブロックチェーンを活用したラグジュアリーブランドのデジタル認証を行うアリアニーがシードラウンドにて800万ユーロ、日本円にして約10億円の資金調達を行ったことを3月11日に発表しました。このリリースによると、今回のラウンドではフランス公共投資銀行、ISAI ファンドなどといったフランスのテクノロジー及びブロックチェーン系の投資家などが参加をしたということです。アリアニーはブランド企業が製品ごとにデジタルパスポートを作成することができるブロックチェーンソリューションで、このパスポートにより製品の申請性を保証しながら、各ブランドが製品の所有者との永続的な関係や製品のライフスタイルで発生したイベントや取引の履歴を維持できるということです。また製品が本物であることが証明されることにより、再販価値も高まるということです。現在アリアニーに参加するブランドには LVMH に次ぐ第2位の企業グループであるリシュモンやブライトリング、バシロン・コンスタンタン、パネライ、オーデマピエ、ロジェ・デュブイ、マニュファクチュール・ロワイヤルなどのスイス高級時計ブランドが名を連ねています。なお、アリアニーのデジタル証明にはイーサリアムの NFT ノンファンジブルトークンが利用されており、プルーフオブオーソリティネットワークが使用されているということです。補足をします。世界最大のラグジュアリー企業グループであるモエヘネシー・ルイ・ヴィトン LVMH でもブロックチェーンを活用した製品の真贋証明の取り組みが行われています。 LVMH ではマイクロソフト、コンセンシスの協力のもと、イーサリアムを企業向けに活用することを目指したブロックチェーン企業クオーラムを利用し開発されたオーラと呼ばれるプラットフォームが導入されています。続いてのニュースいきます。ブロックチェーンゲーム開発のダブルジャンプ東京株式会社とクリプトゲームス株式会社及び株式会社スマートアプリが NFT ノンファンジブルトークン事業において業務提携を実施することを3月11日に発表しました。リリースによると、この業務提携は日本での NFT 市場の形成を加速させるため行われるということです。NFT を活用したブロックチェーンゲームの運用実績があるダブルジャンプ東京社及びクリプトゲームス社と、暗号通貨決済サービス及びコンテンツホルダーとの NFT 販売実績のあるスマートアプリ社が提携することにより、コンテンツホルダー、クリエイターの NFT 事業化をワンストップで支援できる体制を作るということです。なお、この提携によりコンテンツホルダー、事業者、クリエイター向けに NFT 発行・販売支援、最新動向による販売手法の提案、国内・海外マーケティング支援、ブロックチェーンゲームやその他コンテンツとのコラボレーション、ブロックチェーンや NFT に関する講習会の実施などの支援を展開していくということです。続いてのニュースいきます。株式会社マーキュリーが暗号資産販売所コイントレードのサービスを開始することを3月12日発表しました。なお、このコイントレードのサービス開始は3月15日より行われるということです。マーキュリーは先月2月17日に正式に暗号資産交換業者の登録を関東財務局第25号として完了しており、かねてより開業に向けて準備を進めてきたということです。コイントレードでは現物取引のみとなっており、取扱い暗号資産はビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコインの5銘柄であるということです。また取引時間については24時間365日、決済通貨は日本円であるということです。続いてのニュースいきます。金沢地裁がビットコイン取引にて約2億円稼いだ会社役員を7400万円の脱税容疑にて懲役1年、罰金2200万円を求刑しました。所得税法違反の罪に問われた石川県小松市の会社役員の被告の初公判が9日、金沢地裁にて開かれ、被告は起訴内容を認めたということです。 報道によると検察側は冒頭陳述で被告が確定申告が複雑で面倒だと考え投資に使うために過少申告したと指摘、被告は仮想通貨で得た利益の所得計算方法は今も理解できていないと述べたということです。また起訴状によると仮想通貨取引による2017年から2018年分の所得は計約1億9000万円だったということですが、所得が計約120万円だったと虚偽の内容で申告し、計約7400万円の所得税を納めなかったとされています。金沢国税局によると脱税した資金は株取引や不動産の購入資金に充てていたといいます。なおこの容疑については金沢国税局が20年3月に告発、同国税局によると暗号資産での脱税を告発するのは全国で初めての例だということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日新たな取材記事出させていただいております。ハンコレスを目指して日立製作所がブロックチェーンで電子署名サービスを開発した背景と今後ということで、先日株式会社日立製作所がブロックチェーン技術によるセキュアな電子契約を実現する日立電子署名サービスを開発したことを3月3日に発表しています。今回の取材記事ではこの発表について日立製作所の担当者へ取材を行った記事となっております。質問の中では日立製作所がブロックチェーン基盤を独自で開発し他社へ提供していく最も大きな意思決定要因とは何だったのか、そして現状のブロックチェーン基盤の課題は具体的にどのようなものがあるのか、公開型生体認証基盤とブロックチェーン技術のインテグレーションの具体的な概要をお聞きしております。ぜひ記事の方を見ていただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。サイトの方に今お話した取材記事やニュース記事など上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。こういった記事などの公開通知や記事などに追記などあった場合に更新通知としてツイートをさせていただいております。ぜひツイッターの方をフォローしていただいて、そちらの方をキャッチアップしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。